改めておはようございます。一言お祈りをします。天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。今日私たちは主の日を迎えました。こうやって落ち着いてあなたを礼拝できることは、本当に当たり前なことではなくて神様の恵みであることを今日も本当に覚えます。どうか特に被災地の中にある教会たくさんあると思います。今日礼拝を守ることすらできない、またさまざまな不安を抱えて礼拝を守っている兄弟姉妹、神様が励ましてくださって、一つ一つの教会が本当に復興することができるように助けてください。またご家族を失ったり、またチリチリになって連絡が取れなかったり、また自分の家に戻れなかったり、不安の中にある方たちが本当にたくさんいます。神様が憐れんでくださって、その被災地の方たち一人一人を支えて守ってください。何よりも原発の事故がこれからどのようになっていくか、私たちは不安を抱えています。本当にどうぞまず風が海に向かっての風が吹いて、そして現段階で漏れ出している放射能で本当に被爆をする方たちが起こることがないようにしてください。また原子炉が今危機的な状況に陥り始めているところがあります。ぜひ本当に良い手当てがあり、そして原子炉の崩壊が起こってしまったり、また本当に核融合が起こってしまったり、最悪の事態が起こることがないように、神様どうぞ守り支えてくださるように、どうか主よ、私たちこのような不安の中にあります。ですからこそ教会に集まり、神様のお言葉に身を傾けます。今まだ安全なところにいる私たちが、まず心を静め、しっかりとあなたの言葉を聞き、そしてこの災害の中にある兄弟姉妹や方たちのために、本当に私たちが何ができるのか、そのことを教えていただいて、その重荷を本当に一緒に担っていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はじめに、金曜日の夜遅く、アメリカのヘック先生から E メールをいただきました。もし E メールを返すことができるならば、とにかく一言だけでも教会の様子を知らせてほしいということでした。教会 の状況をお知らせして、そして先生からご返事をいただいて、私たちの教会のためにも、もちろん日本のためにもそうですが、祈っていますので、皆さんにくれぐれもよろしくお伝えくださいということでした。また昨日の午後に武藤先生からお電話がありました。先ほど司法に載っているような状況で、それぞれのところにいらっしゃるお子さんたちもお元気で無事だということでした。そして皆さんにくれぐれもよろしくお伝えください、続けてお祈りくださいということです。武藤先生は今国内選挙のデピテーションで、ちょうど先生は新潟のニーズの教会に今いらっしゃっていて、向こうの方で地震に遭われたということで、ご家族と連絡取れるのがちょっと半日ぐらいやっぱり時間がかかって、連絡が取れたということでした。また先ほど皆さんにお配りしたように、もう被害がすでに出ている、また人的被害が教会関係であるかもしれないという状況で、私たちも、それぞれの情報網を使ってですね、今被災地の教会の状況をお互いに、情報交換をしている状況です。また金曜日から土曜にかけては、この中にいる方たちの中でも家に戻ることができなかった方や、あるいは本当に夜時間をかけて歩いて帰ってこられた方や、いろんな方たちがいらっしゃると思います。そのような中で今日の礼拝ですので、ちょっと礼拝のメッセージを急遽変更して、詩編の46編をご一緒に読むことにしました。詩編の46編は、有名なマシュー・ヘンリーという、私たち牧師が必ず1回は読むというですね、非常に私たちの教科書になるようなマシュー・ヘンリーというこの聖書の仲介者がいるんですが、 まあ、その方が詩篇46編の初めの仲介のところで、まあ、こんなことを書いてありました。教会が最も困難な状況にあるときに、まあ、この詩篇46編は教会が最も困難な状況にあるときに神が私たちを励ましてくださることを教えてくれる詩篇だと彼は書いてます。そしてこの詩篇46編は神がご自分のその御臨在と力によって私たちを励まして、そして希望を与えてくださるということがこの詩篇46編に書かれているんだということを、まあ、このマシュー・ヘンリーという人はこの詩篇46編の仲介の一番初めにそのことが書かれていました。今まで何回か読んだことがあるんですがあんまりピンときませんでした。今回はここを読んで本当にそうだと思いました。でさらにある方はですね、この詩篇46編を、この詩篇46編はマルチン・ルターの詩篇とも呼ばれているんだと書いていました。マルチン・ルターが宗教改革の中で当時のですね、今のカトリック教会じゃなくてその中世のカトリック教会から敵視されてですね、宗教裁判を受けたときに、当時は下手をすると自分の命が取られるかもしれないという中で、彼はその宗教裁判に臨むときです。臨みました。そのときに彼を支えたのは、まさしくこの詩篇の46編の御言葉だった。神は我ここにあり、我を助けたまえと彼はこの法廷で叫んだそうです。そのように、この詩篇の46編は私たち教会が最も困難な時に、私たちクリスチャンが最も困難な時に私たちを励まし助ける聖書の言葉だということを今朝私たちは覚えたいと思います。ここから3つのことを今日覚えましょう。一つは、一節にある神は我らの酒どころということです。二つ目は、神は我らの酒どころまた力ということです。二つ目は46編の一節にある苦しむときそこにある助けという言葉です。三つ目は神のくださる平安ということです。この三つのことを今朝私たちは覚えたいと思います。まず一つ目の神は我らの酒どころまた力ということです。この詩篇は神は我らの酒どころまた力という言葉から始まります。酒どころという言葉はよくシェルターという言葉で使われますよね。シェルター、核シェルター、あるいはいろいろな身を避ける場所としてシェルターという言葉で使われます。今回の地震が起こった時に、テレビとラジオあるいは、ほとんど携帯、そして、固定電話、固定電話通信、私たちの通信手段としては、固定電話とそして携帯電話はほとんど通じない状況でした。公衆電話からはかけられるということはありましたけども、そんな中でお互い安否をですね、出かけていらっしゃった方、また家にいらっしゃった方はご家族の安否を確認するのに時間がかかったんじゃないかと思います。で、今回まさしく、前からですね、そのいわゆる帰宅難民の問題、帰宅困難という問題が取り上げられていましたけども、本当に今回まさしくそのことが、首都圏でも起こったわけですね。私はツイッターという会員のこの情報のサイトをやってるんですが、これが実は今回一番早く情報のやり取りが、できたので、教会館でもそのことで動いてましたが、その中でですね、金曜日の、夜に、ある六本木の一軒 の焼肉屋さんが情報を流しました。でそれは自分の店を開放しているので、メニュー 何もその、取る必要もないので、その六本木近くで帰るのが困っている人はいろいろなものはないけれど、少なくとも暖房とお茶ぐらいはあるから自分のたちのところに来てくださいということが一番初めに発せられて、実は政府や公共団体が動く前にですね、いろんな店がそのことを始めました。で私もそれを見ていて、これはやっぱり教会も何かしなきゃいけないだろうと思ってですね、浅香近辺でもし帰宅困難の方がいたら、毛布等 その用意がないけれど街道を朝まで開放しますので、お茶と暖房ぐらいは用意してますので、もし必要があれば来てくださいということで、そのツイッターというのを流しました。1時間、30分ぐらいにいたらもうその Google という検索サイトに 浅川聖書教会も地図にそういう場受け入れ場所の一つとして載ってました。もう多分だからどんどんそのことがこう、口伝えというかそのツイッターで流れていって、どなたかがその Google に登録をしてくださったようです。ここはちょっといわゆるおそらく川越街道あたりにもっと近ければおそらくもっとたくさんの方が来られたと思うんですが、たまたま同じ関東選挙区のもうちょっと奥の方のにある、教会の婦人の方が朝霞で仕事をされていて、そして帰ることができなくなってしまったということで、ご連絡をいただきました。で一晩街道でなんとかうち我が家にある信号をなんとか集めてですね、教会堂で一晩ゆっくり寝られて、朝無事に帰っていかれたということで、今回は他のツイッターでの呼びかけで他の方たちが来ることはありませんでしたけれど、やはりそのような、形でも教会が利用されたということは本当に良かったと思います。で、酒どころってまさしくそういうことなのかなって今回、思いました。身を寄せる場所ですよね。酒どころ、身を寄せる場所、ほっとすることができる場所、自分の身を守ることができる場所、一息ついて次のことを考えることができる場所、そんなところが酒どころということができるとするならば、神は我らの酒どころというのは、私たちは神様のところに逃げ込んでいくときに、神様が私たちのシェルターになってくださる。私たちがほっと一息ついて、そしてこれからのことを考えて、新しい力を得てまた出発することができる、そういう場所が、私たちは神様という方がいるんだというんです。箴言18章の、10節のところに、このような言葉があります。主の名は堅固な櫓、正しいものはその中に走っていって安全であると書いてあります。主の名は堅固な櫓、正しいものはその中に走っていって安全であるとあります。主は我ら、神は我らの酒どころ、そういうことです。さらにまた力と、この詩編の46編は書いています。私たちは今創世記を読んでいます。この天地万物を作られたお方はまさしく力のあるお方です。創世記1章3節を読むと、神が光あれと仰せられると、光ができたと書かれています。この自然を支配して、そしてこの新しいものを生み出していくことができる、この神の言葉には力があります。私たちの人生もこの聖書の御言葉に触れるときに、いろんな絶望の中で、あるいはいろんな悩みの中で、希望が見えない中で、そこから立ち上がっていくことができる力を神様は私たちにくださる方ですから、詩編の46編の一節は、神は我らの酒どころ、また力だと言ったんです。第2番目に、苦しむときそこにある助けと、この詩編の46編の一節は言います。そこにある助けっていうのはどんな意味があるんでしょうか。いろんな聖書の訳を読んでみると、2つぐらいにこの代表的に分けられます。一つは、すぐに、近くにある助け、まさしくここにある、そこにある助けと同じ訳ですね。すぐ近くにある助けという訳です。で、その背景にあるのは、この詩編46編の7節11節に、こういうふうにありますね。万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦である。11節万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦であると書いてあります。万軍の主は我らと共におられる、私たちと一緒にいてくださる。どんな状況が起こっても、どんな中でも、聖書が言っている神は私たちと共にいてくださるというんです。マタイの福音書1章23節、マタイの福音書1章23節、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマネールと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味である。イエス様がお生まれになるときに、マタイはそのことをですね、後に記事に書いて、この旧約聖書のイザヤ書7章14節の予言が成就したんだ。それはどういう予言か。見よ、処女が身をもっている、そして男の子を産む、その名はインマネールと呼ばれる。 イエス様はもちろんインマヌエルなんて名前で呼ばれたわけじゃないですね。でもイエス様がどういうお方かということをこの言葉が表している。で、新科学聖書は神は私たちと共におられるという意味であると訳しました。もともとの言葉に忠実に訳すならば、神は私たちのど真ん中におられるというふうに訳せばいいと思います。これは林訳はそういうふうに訳します。神は私たちのど真ん中におられる、あるいは私たちのど真ん中にいてくださる神様というのがインマヌエルという言葉です。苦しむときそこにある助けですね。手が届くところにいてくださっているお方だ。私たちが呼びかけるときにすぐに答えてくださるお方だ。おそらく被災地でもたくさんの119番がかけられたと思いますが、まあ残念ながら今のシステムでは限りがあって電話が動かないような状況があるわけですね。で、今もテレビで見てますけども、校庭やいろんなところに SOS のマークをつけている、それにまだ残念ながら十分に対応できないというのが、まあ、一生懸命皆さんやってくださってるわけですけど、対応しきれないというのが私たちの現実です。私たちの人生の中でも助けが欲しいけどすぐに助けを得ることができないということはよくあることですね。でもそのような中で聖書は苦しむときそこにある助け、すぐ近くにいてくださる神様、このイエス様は、そして私たちが信じる父なる神様はすぐ近くにいてくださる神様、本当にすぐ手で触れるところに、誰でもものすごく信仰がなければ触れないお方じゃなくて、私たちが本当に手を伸ばせばすぐに触れるところにいてくださるお方が神だ。だからこの詩編の46編の一節は、苦しむときそこにある助け、神は苦しむときそこにある助け、私たちが呼びかけるときにすぐにそれに応えてくださる、私たちが触ろうと思ったらすぐにそこで私たちに、まあ物理的に触り返してくださるということはないですけど、すぐに私たちに触れてくださるお方だ。で、さらにこのそこにある助けっていう言葉は、他の意味ではいつでも用意されている助けというふうに、ここは訳すこともできる言葉です。神はいつでも用意されている助け、つまり神様はいつでも助けを用意してくださっているお方だっていうふうに言うことができます。この46編の5節でこの詩編の作者はこう言いましたね。神はその真中にいまし、その都は揺るがない、神は夜明け前にこれを助けられると言いました。つまり私たちが起き出て何かこの私たちの力で努力をし始める前に神が私たちを助けてくださると書いています。さらに詩編127編の2節を読むとこういうふうに書いてあります。あなた方が早く起きるのも遅く休むのも辛苦の糧を食べるのもそれは虚しい、主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださるというんです。夜明け前にこれを助けられる、私たちが起きる前にあるいは起きた頃に私たちを助けてくださるというだけじゃなくて、詩編の127編を見ると、主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてください。私たちは眠っている間に何もできません。つまり私たちが何もできない、私たちの力が及ばない、もう人間の限界を通り過ぎてしまって何にもできない時に、神様はちゃんと助けを用意してくださって、そしてその助けを与えてくださるんだと詩編は言っている。ですから神は苦しむときそこにある助けだと言います。そして3つ目に、そのようなお方なので私たちは神にあって平安を持つことができるんだということです。2節3節、詩編46編の2節3節、それゆえ我らは恐れない、たとえ地は変わり山々が海の真中に移ろうと、たとえその水が立ち騒ぎ泡立ってもその水かさが増して山々が揺れ動いてもと、この詩編の作者は言いました。まさしく今私たちが、この日本の国が体験しているのはこのような状況、このような事態の中です。でもそのような中でこの詩編の作者は、それゆえ我らは恐れない、たとえ地が変わり山々が海の真ん中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立ってもその水かさが増して山々が揺れ動いても、でもそういうことが起こっても私たちは恐れる必要がないんだ。なぜか、神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助けだから。 だから私たちはそのような中にあって神の平安を持って生きることができるんだと、この詩編は私たちに教えています。私たちは被災地のことを考えると本当に胸が張り裂けるような思いになります。でもそれと同時に私たちはある意味で自分たちの生活が守られて、そして住む場所が守られたり、さまざまなことが守られているということで、まず私たちはこの神様がそれを与えてくださったということで、まず私たちはそのことを安心をして受け止めたいと思うんです。でそれと同時に、そのような被災の中にある方たちのために、じゃあ今守られて平安で平時の中にある私たちが、じゃあこれからどんな形でその方たちをサポートすることができるのか、自分たちにできることはどんなことなのか、どんなバックアップができるのかということを、私たちもですね、ニュースを見てただただ一喜一憂をして、この不安の中にいる限り、このこれからの復興というのは非常に難しいと思います。ですから私もいろんな東北地方の方たちの心配を抱えてますけど、でもまず今ここにいる私たちが聖書の本当に御言葉から、神は我らの避けどころ、また力、苦しむときそこにある助けなんだということを本当に知って、そして本当にその神様に頼って、そしてそのいろんな中にある方たちにこの励ましを私たちが伝えて、そして何ができる形での本当にお手伝いを私たちがしていくっていうことで、この日本の国がもう一度復興していくことができる。そしてそのようなことを通して、私たちは本当に神様に信頼して生きることがどんな大切なことかっていうことを、私たちはなんかいやらしくなんか伝道したいですね、なんかそういうことじゃなくて、本当に私たちはそのことを教会が語っていくことができるのではないかと、思っています。一言お祈りをして終わります。神は我らの避けどころ、また力、苦しむときそこにある助け。私たちは神様、この金曜日に今までおそらく日本の国でも経験したことがないような、また世界でも経験したことがないような本当に大きな大きな地震に見舞われました。私たちもそれぞれのところにいて本当に、びっくりをし、そして、特に外に出ている者はどのように、自分の家に戻っていくのか、また家族は大丈夫なのか、教会や自分の本当に住まいは大丈夫なのかと、本当に心配をしたものです。そのような中でそれぞれのご苦労がありますけども、でも本当に守られて、このように私たちは教会に集まり、あなたを礼拝できたことを本当にありがとうございます。この災害、私たちも一緒に追って、そして私たちもこの被災の中にある方たちの慰めとなり、励ましとなり、また本当にどんなことができるか分かりませんけども、これからの中で教会が、そして私たち一人一人がこの被災の中にある方たちのためにバックアップをし、励ましをし、力となることができればと願っています。そのためにもまず私たちが、神は我らの避けどころ、また力、苦しむときそこにある助けと、この詩編の46編の言葉を私たちがかみしめて、そして本当に神様がこのような大きな災害の中でも、このようなお方として私たちの手の届くところに共にいてくださることを、私たちが知って歩むことができるように助けてください。教会に集まっている私たちの中にも友人や知人や、またご親戚がこの被災のエリアにいらっしゃる方もいるかもしれません。神様、どうぞお速やかに連絡が取れ、そしてその方たちが本当に安全でありますように。また初めにも祈りましたけども、原発の問題、また余震が今も続いています。建物倒壊の問題やいろんな問題があります。神様、どうぞその一つ一つ神様が助けてくださって、人間の力は本当に有限ですけども、無限の神様がそこのところで、特に、救出活動をしている方たちの安全を守ってくださって、そして一人でも多くの命が、安全に本当に救い出されることができるように、どうか、また、避難をされている方たちが本当に少しでも早く元の生活に戻っていくことができるように、私たちが本当にみんなで力を合わせて復興に取り組んでいくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。